聖書を読みいたします。ところが復活があることを否定するサドカイ人のある者たちがイエスのところに来て質問をしてこう言った。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻をめとって死に、しかも子がいなかった場合は、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない。ところで7人兄弟は言いました。長男は妻をめとりましたが子供がなくて死にました。次男も三男もその女をめとり、7人とも同じようにして子供を残さず死にました。後でその女も死にました。すると復活の際、その女は誰の妻になるのでしょうか。7人ともその女を妻としたのですが、イエスは彼らに言われた。この世の子らは寝取ったり嫁いたりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは寝取ることも嫁ぐこともありません。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。それに死人が蘇ることについては、モーセも芝の箇所で、主よ、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで、このことを示しました。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは、神に対しては皆が生きているからです。律法学者のうちのある者たちが答えて、先生、立派なお答えですと言った。彼らはもうそれ以上何も質問する勇気がなかった。
それでは今週は復活と結婚と題して、メッセージを中西牧師から続けていただきます。
おはようございます。新米牧師がですね、結婚式を頼まれたわけですね。最初の結婚式です。大変緊張し、人生の一大イベントということですから、間違いをしてはならないと思うと、ますます緊張する。そこで先輩牧師に、もし言葉が詰まったらどうしたらいいんですかと質問したんですね。とその先輩牧師は、そういう時はね、深呼吸を一つして、そして君が一番好きな御言葉、覚えてる御言葉を、そこで言ったらいいよ。それから話を続ければいいんだ。こういうふうに言われたんですね。それはいいアイデアだと思ってですね、安心して、式に臨んだわけですね。ところが案の定、二人を前にして、緊張して言葉が詰まってしまいました。で、その時に、先輩牧師の言葉を思い出して、そうだ。ということで、深呼吸を一つしまして、自分の一番好きな言葉を、御言葉を二人の前にしながら、こう言ったんですね。父よ、彼らを許したまえ。彼らはそのしていることが分からずにいるのです。台無しだったそうですね。有名な十字架のイエス様の言葉なんですけど。しかし考えてみれば、これはなかなか意味深な言葉かなと思いますね。結婚された方はよく分かるかなと思います。この地上ではですね、結婚ということがありますが、今日のお話は、天国でも結婚があるんですか。いや、それ以上に、天国という場所があるんですか。復活して天国に行くなんていう世界は本当にあるんですかという質問を、当時、サドカイ人という大変合理主義的な人たちが、イエス様に質問したわけです。これは今もなお、私たちも考えるような、そういう質問でもあるわけですね。で、こういうところから、イエス様が、とんでもない考え違いをしていく。実は、これは今、ルカの福音書ですけれども、マルコの福音書にも同じお話が出てきまして、あなた方がそんなことを思っているのは大変な思い違いだ。聖書も神の力も知らないからではないかと言ってイエス様から叱責を受けているんですね。大変な思い違いをしている、こういうわけです。そこでこのテキストから、いくつかの点についての思い違いというものが現代にも通用しているものがあると思われますので、そこからメッセージをしたいと、こういうふうに思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしておいてください。天の父なる神様、 あなたの尊い御名を賛美をいたします。愛する方々とルカの福音書をずっとあなたの御旨をお伝えして礼拝のメッセージとしてまいりましたが、どうぞこのところからお一人お一人が抱えておられること、あるいはまた様々な問題、疑問、こういうものがありましょう。どうぞ主がお一人お一人に語りかけてくださいますように、尊い御子イエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。最初に少しだけ説明しておく必要があると思いますが、サドカイ人と呼ばれる合理主義的な復活などはないとこう考えている人たちがいました。そこでそれを証明するためにイエス様にこんな質問をしたんですね。それは旧約聖書の申命記というところに書いてあるわけですけれども、イスラエルでは、その土地、先祖の土地と名前を継承するということは大変重んじられていたわけです。で、もし結婚をして子供がいなかった場合どうするか、名前も途絶えてしまいます、土地も、そこで終わってしまいます。ということで当時の習慣では兄弟婚というのがあったんですね。時々日本でも地方に行きますと子供がいなかった場合にその兄弟が結婚するということを聞いたこともありますね。皆さんもそういう話を聞いたことあると思います。で、イスラエルでそれがあったわけです。で、子供がいなかったで、そして夫が亡くなった場合、その夫の兄弟、例えば弟であるかわからない、その弟とその夫を亡くした夫人が結婚していくと、そして子供を設けていくという兄弟婚と呼ばれる制度があったんですね。で、さらに言うのは、その2番目の結婚も子供が設けられなかった。3男4男といって7人とも同じように結婚したけれども子供がいなかった場合、やがて死んで彼らが天国行った時に、この夫人は一体誰の妻になるんですか、こう言ったんですね。つまり、嘲笑おうとしてるんですね。復活がもしあるんだったら、一体この地上で結婚したのは7人もいたわけだから、誰の妻になるんですかと言って、だから復活なんて嘘でしょうとこう言ったよ。で、イエス様は、とんでもない思い違いをしていると。で、イエス様は35節をご覧いただきますと、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、めとることも嫁ぐこともありません。あるいは36節でも、彼らはもう死ぬことができないからです。こういうふうに言われているんです。つまり、死ぬことができないほど、ふさわしい人が天国に行って新しく命を与えられる、蘇る世界がある、来たるべき世界があるというのは、はっきりとしている。死ぬことができないほどの世界だとこうおっしゃってるんですね。今もなおですね、やはり復活なんてな、天国なんてな、まあそういう象徴ではないんですかと考えるような人もおられるわけです。復活を否定したりする何かこう理論的にそういう方もいないわけでもありません。しかしそういう方に一言申し上げておきたいことはですね、聖書の中心的な教え、十字架と復活という、この教えが2000年間命をかけて伝えられてきたわけです。このことの重さということをやはり思っていただきたいんですね。我々たかだか70年か80年の人生でしかありません。その70年か80年しか生きれない私たち人間が2000年も命をかけてですよ。初代の教会からずっと伝えられ続けてきたこの殉教の死というか、死がそこに本当にこうほとばしり出るような真理を伝えるために命をかけて伝えてきた歴史の長さが2000年もあるというこの重さをですね、たかだか70年80年の自分の知識経験、これだけで判断をしていいのかどうかということなんですね。もちろん、なかなか信じられないということはあるでしょうけれども、イエス様がここで、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、と書かれているように、死ぬことができないほどの確かな復活の子として、 と言われるように、復活に関する思い違いをしないでいただきたいと、こういうふうに思うんです。まあ、今度、イースターに洗礼を受ける、向井さんという方は、12年間、修道生活をしておられたんですね。まあ、12年かかっても結構です。まあ、12年あまりかからない方がいいとは思うんですけれども、いずれに対しても何年かけてもいい。聖書の中心的なことに関して、それをじっと考えていただきたい。そして本当に自分は、そんなことを否定できるんだろうか、という、この思い違いについて、思い巡らせていただきたい。これが第一のことです。第二は天国での生活に関する思い違いというものがあります。イエス様は34節で、イエスは彼らに言われたこの世の子らは目取ったり嫁いだりする方に、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは目取ることも嫁ぐこともありません。つまり、天国で結婚生活があるんですかと問われるならば、ありませんというのが答えです。生殖活動が必要なこの地上において、つまり子供を設けるということがなければ、人類は滅亡してしまうわけですから、そういう生殖活動が結婚生活には付随しています。そしてそういう生殖活動というものが、天においてはもう必要がないわけですから、そういうところで結婚制度というものはないわけです。だからといって、そしたら、夫であった人、妻であった人が、全くわからないような世界になるのかというと、そうではない。天使のような、御使いのようであるとこう書いてあります。つまり、そこでは兄弟姉妹として、最も麗しい関係の、この地上では、罪の性質があり、時には憎しみがあったり、妬みがあったり、怒りがあったり、愚痴があったり、この地上の結婚生活も時には衝突もあったりする。しかし天においては完全な世界、完全な人間、そういう世界になるわけです。ですから地上ではですね、亭主関白に悩まされてです、おいお茶くめみたいなことを言われてきた人は、もう天国ではそんな言葉もういらないよ。あるいは、かかあ殿下で怯えていたご主人も、天においても怯えなければならないという必要は全くありません。実に麗しい世界。かつては地上では、夫婦であったけれども、それも悲しみということを超えたような、天の世界では地上の麗しいことに勝るところの世界が、兄弟姉妹としてなのにあるんですね。これを、キリスト教の神学では、栄華される、栄える、それから変化の勝つ、栄華とされる世界、死というのは栄華の世界。日本では意味嫌う世界でしょ、死というのは。しかし、聖書の世界においては、栄華されるんです。完全な自分らしく、最も麗しい、最も素晴らしい、自分に変えられていく世界。関係に変えられていく世界なんです。だから死というものは、まさに栄華なんです。ついでに言っておきますが、この地上において、イエス・キリストを救い主と信じたときに、神に義とされる。これを義化と言います。義化。そして義化された人間が、地上で栄華されるまでの間、聖化、聖書の聖という字を書いて、聖化される。我らの関心は成功するか、儲けるか、ということであるかもわからないけど、神様の関心は、そういう富も増し加わるときもあれば、あるいはまた思うようにいかないときもあれば、病気になるときもあれば、健康のときもある、楽しむこともあれば、悲しむときもある。すべての営みを通して、今日読んだでしょ、今週の御言葉は、ご自分の清さに預からせようとしてと書いてあります。つまり、聖化の道なんですよ。だから、地上で敗北をするように見えている世界ががっくり来て終わるんじゃなくて、ああ、そうか、神様は私を練り清めようとして、このような苦難の中においても、神の清さに預かるべく、新しい真理を教えてくださるのだ。一体望みはお金なのか、成功なのか、健康なのか、そうじゃない。すべてを支配しておいでになる、神ご自身の中に一切の希望があるのだという、そういう一つ一つの成果されていく世界の営みなんです。だから、義化から始まって、成果という過程を通って、栄化される世界というものに、我々は一化されているわけですね。だから、天国では、そのような麗しい兄弟姉妹として、夫を見るでしょう。妻を見るでしょう。あるいはまた、素晴らしい見つかりのような神に仕える働きをすることができる世界。それをイエス様はおっしゃっているわけです。 さて、第三の思い違いは何かというと、天国に入れる資格に関する思い違いですね。37節でイエス様は、三人の名前を出して天国の場所にいる人のことをお話をされました。37節。それに、死人が蘇ることについては、モーセもシバの箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んでこのことを示しました。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神ですというのは、天国でもアブラハムがいる、イサクがいる、ヤコブがいるという、生きている者の神だとおっしゃっているんですね。墓に埋没して灰になってしまっている死んだ者の神ではないんです。彼らは死んだけれども、永遠の世界に蘇って生きていることができる。そして、そこのアブラハム、イサク、ヤコブの神だとおっしゃる。で、私は思う。まあ、アブラハムもイサクもわかると。アブラハムは信仰の父と呼ばれた立派な人だ。イサクも、例えば、今で例えるならば、石油を発見したほどの、当時、砂漠の地帯では井戸を発見する。ところが、井戸で争いを出てくると、イサクという人は、ああ、どうぞ、譲ります。と言って、井戸をポーンと相手に譲るんです。そしてまた行って、神様、今度はどこ掘ったらいいでしょうかと問いながら、また掘り出すと、また井戸が湧いてくる。また争いが起こる。またどうぞと言って、実に地上においては淡泊な人なんですね。アブラハムもイサクも素晴らしい人です。ところが、ヤコブはどうですか？ずる賢い男です。策略家で、いつも計算ばかりをしている。そして、父親の祝福を踏んだくるようにして、兄を騙し、父親を騙し、奪い取って逃げていくような、逃亡するような男なんです。自我の強い、堅くなな、計算ばかりをしている、この世で甘い汁を吸うことばかりを考えているようなヤコブなんですよ。この人がアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼ばれた。アブラハムとイサクはついていけるけど、ヤコブはちょっと天国に、ちょっとひどいんじゃないですか。そういうように思ってしまうんですね。しかしイエス様は、アブラハムもイサクもヤコブも同列において、この人たちが天国にいる、その生きている者の神とおっしゃった。ヤコブもそうだって言うんですね。皆さんの中で、自分の信仰を振り返って、イエス様を信じたとはいえ、恥ずかしいものだなとか、情けないなとか、清められていないなとか、様々なことを思うかもわからない。そういう自分を考えたときに、そういう人がアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神とイエス様が言ってくださったことを思うときに深い慰めを思うんですよね。この私もまた天国へつながらせていただけるのだ。こんな情けない思いをしているようなこの私をも、主は読みしてくださるのだ。時々私にこんなことを言われる方がおられるんですね。私は神様の愛っていうものを感じたことがないのです。神様に愛されているということを深く思えないんです。という嘆きを言われたことがあります。皆さんはそういうことを思いますか？神様があなたを愛していらっしゃる印は何でしょうか？新命記を開けて終わりたいと思うんですが、新命記、旧約聖書の新命記の7章の7節と8節を開けていただけますか？モーセ五書と呼ばれる最後の5つ目の章、新命記の7章の7節と8節、第3版は317ページ、第2版は290ページでしょうか、289ページでしょうか、そのあたりだと思います。新命記の7章の7節と8節を読みします。主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし、主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、 奴隷の家からエジプトのパロの手からあなたをあがない出された。言わんとすることは、神様があなたを愛している印は、あなたが選ばれて教会においでになって、あなたがイエス様を救い主と信じた信仰を持ったということ、救われたということ、この理由は、神があなたを愛しているという印なんです。あなたが教会においでになったという事実、いや、それだけではない、イエス様を救い主と信じて救われたという事実が、神があなたを愛しているという印なんです。だから、何か嬉しいことが起こる、何か喜びのあふれるようなことが起こるということが愛の印というよりも、あなたが現に教会においでになって、礼拝をし、あなたがイエス様を信じたということ、あなたが洗礼を受けたということ、いや、今は求道しているということ、そういうように神があなたを選ばれたということが、あなたが神に愛されているという印なんだということなんですよ。愛されたからあなたは来たんです。愛されたからあなたは救われたんです。あなたは愛されたから選ばれたんです。そのようなことを思うときに、ヤコブの神ということで深い慰めを覚えることができるんですね。イエス様は、サドカイ人の質問を通して、復活に関する思い違い、天国での生活に関する思い違い、また天国に入ることのできる資格に関する思い違いを一つ一つお示しになっていらっしゃいます。どうぞ、思い違いを捨てて、この恵みに預かる幸いを得たいと、こういうふうに思いますね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日、聖書の言葉を通して、サドカイ人たちが質問した復活に関すること、また結婚に関すること、そのことを通して、イエス様が教えていらっしゃることを嘲笑おうとしたところから共に学んだことでございます。主なる神様、私自身もそうであったように、復活などというようなことは到底考えられない、そういう思いの中にあった時期を思います。しかし、あなたは数々のことを示して、その真理の重さ、あるいは2000年の歴史の長さ、命を懸けられた殉教の死を遂げて進められてきたこの復活のメッセージ、こういうことの重さを思うときに、自分の人生の短さ、儚さ、また知恵の不足、そういうことを思うときに、その重さがどんなに重たいものであるかを認めざるを得ませんでした。また主なる神様は天国での生活がどのようなものであるかを思わされます。私どもは死というものを恐れますけれども、朽ちる世界ではなくて栄華されるそのような素晴らしい世界であることを思いましてありがとうございます。やがて来たるべき世界において新しい秩序が生まれ、神にお仕えするそのような働きのあることを思わされます。そういうことを思うときに、どうぞ神様が地上において交わりを許された特別の近い関係を持つ私ども一人一つの家庭、そのお一人お一人を祝福を持って臨んでくださいますように。またヤコブをも救い上げてくださった神様、本当にありがとうございます。同じようにアブラハムとイサクと何ら違うことなく同列においてヤコブの神と言ってくださることを恥じることをなさいません。天の父様、私どももう信仰障害が長くなってまいりますと、自分の情けなさ、汚さ、あるいは醜さというものが相変わらず清められていない自分の姿を思わされます。しかしよ、そのようなものをあえて選んでくださった、あえて救い上げてくださった、あえてこうして神様の選びの中に、愛の中に置いてくださる御業を思いまして、ただただ感謝いたします。どうぞお一人お一人がその今置かれている教会生活がどんなに神の愛の中に選ばれた印であるかを深く知って、いよいよ信仰障害を全うしていかれることができますように、これから祈ります。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。